あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
はい、明日22日ってカレーの日だそうですよ。
ほう。
今日なんかやたらと私なんかちょっとした時に明日はカレーの日っていう お知らせとかなんかそういう紹介を見かけてて、カレーの日か。そういえば最近ホットキャストってカレーの特集全然しなくなったな。てか私もカレーへのモチベーションが若干下がってるなって思う今日この頃です。
カレーはね、作らなくなった俺。前よく作ってましたよ ね、カレー作ってるっていう。
クムさんひき肉カレーを作ってたイメージだったから。
はい、もうねレトルトカレーでいいと思うようになった。なんでかっていうと、安いから。
いやでもいやレトルトカレーって、はい、味的に何かこう好む味とそうじゃない味とかない。
いや好む味だから別に気にしてないんです
。あ
のいわゆるホテルのなんとかみたいなそんな感じで3つとか4つとか入って300円とかで売ってるような、もうそれでいいなって思いになったんです。家カレーに対する欲はあんまりなくなったの。なんだどんなルーで作っても似たような味になるじゃんみたいな風に自分の中で思うようになっちゃって、モチベーションがなくなったのよね。
ああそうなんだ。
はい、だからこう、例えばね、もうスパイスから頑張るんだったらまた違うモチベーションを持てるんでしょうけど、
そう
じゃないので私が作るのは所詮ね、そのいわゆるルーから作って、しかもそれにまあいろいろ混ぜたりとかして、こうなんか小手先でなんか頑張った気分を味わっていただけだったんだな。なんてダメなんだ俺っていうふうに気づいたんですよ。
なるほど。
はい、それはただの無駄な努力じゃなかったんだろうかと。
私は若干違うのかな。あのむしろ今までこう小手先でいろいろやるのを楽しんではいたんだけど、今はシンプルになってますよ。
はい、
あの原点に戻って普通に書いてある箱の説明通りに作る。
いやそれはそれでいいと思いますよ。でもね、なんか何がもうね結局めんどくさいんですよ。もう玉ねぎ切るのからめんどくさい。もうこれはねもう今のね私のねこれは精神状態の問題なんですよ、結局ね。まあね、そうそう、だから単純にカレー食べてますよ。カレーは普通に食べてるんですけど、もう家カレー的に食べるときは別にレトルトでもいいし、あとはカルディとかに売ってるいろんな、カレールーがあるじゃないですか、バターチキンとか、まあ言ってしまえばそういうキーマとかね、そのちょっとだけ入ってるやつ、あれを複数買ってきてナンを買ってきて食べるっていう、
それやる、
それにハマってるんですよ、今。
私基本レトルトカレーって昼間食べるもので、夜は気持ち的に今まであまり好きじゃなかったんです、
はい、
夜にレトルトカレーは食べることなかったんですけども、今こうちょっと凝ったお高めのカレーがあるじゃない、やっぱりビフのカレー系とか、はいはいはい、ちょっと変わり系を 2,3 種類買ってきて、それをそれぞれ器に入れてで、ナンを買ってきて、はい、それでカレーパーティーみたいな。
そうですそうです。だから
そんな夕ご飯
種類が違うんですよ、そのね、カレー
おうちカレーとは違う。
そうカレーライスじゃないんだよ、だからね。
そうそう、
カレーライス用のカレーじゃなくて、そのまあなんとか インド系だに何々いろんなのが多分あるんだと、スリランカとかいろいろあるんだと思うんですけど、まあ要はそういうところのちょっと少量入っているカレールーを買ってくるのと、もうそれとは全く別に普通のカレーが食べたいときはもうカレールーで、カレールーじゃない、カレーのレトルでいいやってなってるんですよ。
なるほどね。
はい、 はい、だからナンはちゃんと買うときはナンを買ってきて、うん、あのいやオーブンで入れてね食べてますよ、うん、ちゃんと合わせてね。だからカレーは食べてるんですよ、うん、カレーは食べてるけど家カレー、う
ん、ちょっと種類が変わったんですね。
そうそう家でその何時間もコトコト煮込んでやるカレーをこう自分の中で料理だと思っていた時期があったんですよ、
うん、
これは料理じゃないなと
そうなんだ
少し成長したの自分の中で
、うん、
これはただカレーもどきを作っているだけなんだなっていう
でもカレーってやっぱりこうどっちかというと食の原点にある食べ物なんで、なんかこうそれは食べないと落ち着かないんですよ私はね。
いやだから、ね、それはいいんですよ、うん、正しいんですよ正しいんだけど、うん、なんかね
でも精神的に余裕があるないとそれを作る気持ちになれないっていう部分があるんです。
そうそうそうそう、だからそう当たり前に作れる当たり前のものを作る、うんエネルギーはないんですよ、
うん、
だってそれだったらレトルトでいいじゃんって思っちゃうわけよ。そう思ったらもう終わりなんですよ、うん、
そうね、
そうレトルトかと何が変わるのってなっちゃうわけですよ。野菜の具の量が変わるとか、うん、そんなレベルでしかないわけじゃない。だったら別に面白みがないわけですよ、
うん、
もっとなんか違うもんが作りたいわけですよ。
なるほど。
そう 今の私の心境的にはそんな感じなんで、うん、カレーはそのねいろいろなカレーパーティーができるような感じの複数カレーを買うっていうのが今のブームなんです、うん、私の中で。
なるほどね、
はい、
うん、あともともとはカレーっていうと大きいお鍋でドンと作るのがそういうカレー、はい、カレーを家でカレーを作ってそうだったんですけど、今はもう本当夕食の支度の時の1時間ぐらいで簡単に作って少量を作るっていうことも最近なんかちょっとそっち方面にシフトもしてみたりして、
はい、
で前に私ルームシェアで住んでた時にルームメイトの男の子が家に帰ってくると野菜、
はい、
袋野菜あるじゃない、
はいはい、
炒め用の、はい、あれをフライパンで肉野菜炒めを作ってそこにカレールーを入れてカレーにするご飯を作って食べてたんですよ、はい、でそこでなんか目から鱗で、あそんなんでもいいのかっていうのがあって、うん、
まあ、ありでしょうね、
うん、で今そんなに心の余裕がなくなった時は、はい、そうやってフライパンカレーっていうのを作るようになりましたよ。
ああいいですね、
うん、
最近私SB のカレー粉をよく使うようになっててね。
あ
それはまあ別にカレーのためじゃなくて魚にかけたりとかいろいろしてます、うんうん、あれいいですよね。
ああ私まだ使いこなせないのカレー粉。
あれ結構軽く振りかけるだけでカレー味になって全然めっちゃ便利ですよ。
なんかカレー風味の食べ物っていうのが多分そんなに、ね、私食べないんだと思うわ。
白身魚とかにかけてみてください。ブリでも合いますよ、う
ん、私より手ちゃんとかけたものを作って食べてるなって思いました。クモさん、
あだからまあそういうことやってるからもうカレーはいいんですよ。なんとなく
なるほど、ね、初期なんでしっかりカレー成分は楽しんでる
の、
ね、
そうそう初期なん、まあ、ある意味初期を超えやっと超えたんですよ、うん、私の中ではね。
なるほどね。
そう、うん、カレーを超えて次の世界に少し踏み込んだんですよ、うん、だから、
うん、
そのもうカレーに今戻りたくない。でいずれまたカレーに戻るんだと思うんですよ。
そうね、
はい、
う
ん、だからそのいずれ戻った時はもっとすごいものが作れるようになったらいいなっていうのが私の今のカレー道の話ですね、うん、
はい、ということで盛り上がってしまいました。本日も
キャットホスト、はい、
ホットキャストスタートです。ね、1週間も終わりに近づくとちょっと
まあまあ疲れてるん
でしょ、頭がもうろっとしてるんです、はいは
い、まあミッチーさんも疲れてますけど私も疲れてますから、ね、今日ねぎっくりやりそうになりましてね。
あらなんかこう
今日ですね母の出所日だったんですよね。 いよいよ ね、1ヶ月が経ちまして、はい、帰ってきまして。
日常が戻ってきたんですね。
戻ってきたんですけど、まあその戻ってくるときに、あ、カレンダーがねえやと思ってね、
うん、
そのずっと、いつもね、リビングに、こう、まあ私がスケジュールを書き込むわけですよ。今日は何があるっていう、うんうん、そういうでっかい、その。
デイサービスに行くみたいな。
そうそうそう、デイサービスは D みたいに書いてある、書くんですけど、うん、そういうカレンダーを、その、いわゆるお花のカレンダーがあるんですけど、それを、うん、もう今年の分がどっかにあるはずだったんだけれども。
あ、そうか。カレンダーに書くことがなかったから。
そうそうそう。だから、出してなかったの、そのカレンダーを、
ね。日常が戻るんだったらカレンダーが必要だ。
そう、カレンダーが必要なんですよ。だから、やばい、カレンダー探さなきゃって思って、うん、その、たくさんある。まあ、今回ね、めっちゃまた掃除をしたわけですよ。この、1ヶ月間の間で。でしかもね、こうリスナーさんにまでお願いして粗大軽トラ一杯分の粗大ごみまで出したりとかしてですね、
あ、そうなんだ、
もう本当ありがたい人がいてですね、本当にめっちゃ助かったんですけど、うん、はい、持つべきものはご近所リスナーって感じですね本当に
何してんのよ
本当にね。それでね、まあとにかくそういういろんなことがありながら、うん、かもうほぼほぼとほぼっていうか、かなりあの終点に近づいてるんですよ、
うんうんうん、
ゴミ掃除はね。で一応畳の部屋の仏間もほぼ空いて、昨日は私は一生懸命こう2時間ぐらいかけて、あのふすまじゃないや、あれを貼ってました。
障子
猫に昔破られてそのままになってた障子を、
うん、まあでもまだ猫いるんだよね。
いやでも今のうちの猫は大丈夫なんですよ、うん、あんまりそんなにだいたい外に出ちゃうんで、うちのはね、
うん、
前のは家猫だったんで結構何でも、うん、うち中ボロボロですから、
うん、
そう2匹いたんでね、うち中ボロボロなんですけど、天井までやってますから、障子の
張り替えまでしてたんだ。
そう、でもそれをやったからより綺麗になったんですよね、
うんうんうん、
そう、だからもうね、ほんと大変、うん、
で、ぎっくりは？
ぎっくりはそことは関係ない、でももしかしたらそこが原因にあるかもしれないけれども、
うん、
平気だったんですけど、今日そのカレンダーを探そうと思って中腰で段ボールの中を漁ってたんですよ、
うんうん、
そしたら来たってわかりますよね。
わかるわかるわかる、ピキッてくるね、
そう、ピキンってなんか音が鳴るぐらいの感じの、
そう、あれ何なんでしょうね、
ニュータイプの音みたいな感じの音が鳴ってるぐらいの気持ちの、うん、ピキンが鳴るんですよ、あれって。
そう、
あ、やべえって思 う、 うあの一瞬ですよ。
もうあの辛さを知っているとさーっと血の気が引くんですよね、は
い、そう、え、何も重いもの持ってないのにっていう、うん、もう今日もね、荒ゴミいっぱい出したんですけど、でも、うん、そんな時にじゃなくてですよ、重いものなんか何も持ってない、軽いカレンダー1個を探している最中に来たんですよ、ピキンが。やべえと思って、これ動かし方次第では歩けなくなるって思いながら、なんとかギリギリ抑えて痛みだけでなんとか今止まってるんですけど、
うん、
これももうなんか何度か経験してるとね、分かってくるあれですよね。
そう、
こう これをこうするとダメになっちゃうよみたいな、
うんうん、
そのギリギリのところで何とか抑えて、うん、歩くことはできます。でもちょっとたまに足もになりますっていうね、うん、
まあちょっとあとは明日寝て起きた状態がどうか。
でも明日病院を2軒回らなきゃいけないので、本当大変なんですけど。はい。まあでもね、とりあえず。
ぎっくりは怖いですよね。
そうそう。ね、ぎっくりはね、あるんで、もうやっぱりね、どうしてもね、本当になんか、何、2日、3日ぐらい、こうなんか、激痛に苛まれるっていうことがね、ありますからね。
そう。しかも、本当、たわいもない ふとした瞬間ですからね。あれってなんか電話を取るときになったりもするらしいですから。
あ、関係ないんですよね、あれはね、本当にね。
私はあの風呂場で石鹸をさ、洗顔用の石鹸をつるっと小さくなるとつるっと手から落ちて床に落ちるんですよ、はい、 あって思ってそれを拾おうとした時にたまに何度かヒヤッとする時とかあって、は
い、転んだからじゃないんだよね、まあ、
そう
で重いもの持ってからでもないんですよ。
そう
あれは
腰のなんか、
ね、怖いわ腰はね。
そうしかもその後使い物にならなくなる自分が本当に、ね、っていうところがね。
そうそう数日ね役に立たないからね、うん、本当にね。
でもそんなことしてる暇ない
ないんですよ今ね本当にね。
うん本当皆さんもねお気をつけください。くむさんも
うん、まあまあまだ大丈夫だと思いたいですけれども、
うん、
はい、うん、あ病院に行くって言いましたけど私、うん、あのついにですね血液検査してきましたよ、
はい、
血液尿検査本当はね来週の予定だったの
早まった
1週間ね薬がなくなったから問い合わせをかけたら、うん、今日ですよって言われてえってなって
心の準備と体の準備がまだ
できてない。できてません。あと1週間あるからそこで禁酒しようと思って、うん、暴食はなかったんですけど暴飲してたんですよ私この1ヶ月間、
うん
ね、その先月はめっちゃねちゃんと3日とか休んでたんですよね週にね、うん、でも、うん、今月入ってからなんだなくなったじゃんとか思いながらっていうのとあと、うん、その電話のストーカー恐怖で、
うん、
母親のね、うん、でもうノイローゼのようになりかねてもう夜は必ずと言っていいほど飲酒し続けてたんですよ、
うん、
昼はやってないけどね。
ね、そう、先週先々週あたりのね
あのボロボロな状態を思えば分かるようにあのぐらいの勢いで飲んでたので、
うん、
あのまともなわけないじゃないですか数値が、
うん
うん、ところがね、うん、今回ね
もうすぐ結果出るんですか。
すぐ結果出ましたよ血液というあのギリギリセーフでした。
おめでとうございます。
はい。ほんとね、いや絶対無理だと思ってたの。
うん、
でも一応ビールは飲まない。
うん。尿酸値が高いものは避けてたんです、
ね。そう、ビールと日本酒は飲まない。日本酒はお正月だけの1本で終わらせたんですよ。うん、しかも一升瓶じゃなくてあのちっちゃい方ね、
うんうん、
だけで終わらせたんですよ。だからそれ以外は赤ワインと焼酎しか飲んでない、
うん、
まあたまに白も飲むけど基本赤と焼酎、
うん、
と、ハイボールのみ、
うん、
で過ごしたんですけどいけるもんだねあんだけ飲んで
、うん、まあでもギリギリですからね。
そうそうそうそう先生から言われましたギリギリ合格かなって言われました一応毎日飲んでこの数値ならよく頑張ったと思いますよっていうで3日間先月はやってたんですよっていう話をしたら、うん、よくできましたねって言われたから
そんだけ
はい、あ、いやだからまあ酒飲み同士分かる部分が分かるみたいなね、うん、でもまあ抑えられるんだっていうのは分かったのでまあちょっと、うん、まあ戻ってきたからねちょっとセーブしながら、うんこれをなんとか維持できるようにしていきたいなと思ったんですけど、
うん
残念ながらコレステロール値が異常値を示してまして
何それは肉何でしょう、
まあ、運動不足ももちろんあると思うし脂っこいものをよく食ってるっていうのももちろん、うん、まあね画像見てもらえればわかると思いますけど、ツイッターの、ね、そりゃあんなものをですね日々食い続けてればそれはコレステロール悪玉コレステロールはそりゃね出てきますよ本当に、うん、今までそれを気にしてなかった方がおかしいぐらいだと思いますよ年齢的にね、うん、
まあそろそろ、
はいはい、
その辺も気にしての節制が
そうなんちょっとまあコレステロール値を若干下げるような薬をいただけ今度はね明日の病院でねもらうことになってるのでまあちょっとその辺も、うん、薬だけで落としても意味がないからねだからまあ、うん、でもね野菜は食ってんだよ結構
うん、
だからやっぱり一番の運動が足りないんだろうね。
そうね、
うん、運動しないもんね
私も
やっぱ やんなきゃいけないのかね、こうフィットボクシングなりなんなりに。
そうね。
戻らなきゃいけないのかね、あのランドに、うん、ラウンドに。
そうね、私もちょっと。
ステージに上がんなきゃいけないから、もう一度。
もうお正月明けから、もう本当、なまってしまってるので。
そう。
いかんな。
いや、でも楽しいですよ。血液検査でそうやっていろいろ出てくるっていうのは、うん、ああ、自分の今ここがダメなんだなっていうのが、うん、こう、わかるわけじゃない、
うんうん。
で、こうやってちょっと努力するだけで改善するっていうのは、まあ楽しいですよね、ちょっとね、
うん。
それで健康になるわけじゃん。
クムさんに便乗して禁酒とか楽しいんだけど。
はいはい、
だから今日もあの、収録はずっと禁酒の日って決めてるんで、はいはい、今日もね、飲まずにお茶で。はい。はい、
私は飲んでますけどね、普通にね。
おかしい。クムさんもうやめたん。
いや、禁酒はどうしようかなぐらいな感じですね、今ね。だって、うん、今日まで地獄だったわけですから、
うん、
一応今日帰ってきたから、まあ仏様が帰ってきたような感じなんで、全然うまくいってるんですけど、今のところはね。うん、
ああ、それはよかった、は
い。全然問題なくうまくいって、まあ、うん、その昨日までの苦しさに比べれば逆に、なんだ安定してるじゃんって感じだけど、この安定してるじゃんがいつまで続くかわからないですよ。
まあ、
はい、まあでもたくさんいろんなものを捨てた割には本人は全然気にしてないっていうところがすげえなと思いますね、うん、
ああよかったですね。
そう、これが逆に言うとボケてるんだろうなと思うっていうね。
うん、
いやまあでも喧嘩にならなくてよかったなと思ってます、ね、うん、これで大騒動になったらね、うん、本当にどうなるんだろうなっていうちょっと怖さは感じながらも物はバンバン捨ててましたからね。まあそこが、問題なかったのはよかったなと、
うん、
はい、
はい、ということで、じゃああれですね、今年は健康に少し気をつけて、
うん、いやだから数値として出るって楽しいねっていう部分はありました、うん、だからこれでコレステロール値下げればいいわけだろうっていう感じだよね、うん、結局ね。
そうね。
次はね、
そういうものを食べていけばいいん
だ、ね、そうそうそう、だからそうやって落としていけばいいわけだろうがっていうさ、
うん、
そういうふうにちょっとなんかそういう楽しさを見出すのもいいよねっていう健康診断のね、うん、中から ね普通みんな苦しむんでしょうけど意外と私結構これはこれで楽しもうと思ってるので、うん、
よかったです。
はい、
はい、じゃあまた一緒になんかやろうか。
キャベツを食おうよ、キャベツを、本当に
そうね、はい、キャベツ
を食
べて、
キャベツを食います、はい、
うん、はい、さあでは、
いただいたコメントです。全然コメント読まずに
今回は
ここまで来ました。はい、すいません。
今回は15周年記念プレゼントを当選者の方プレゼント到着の喜びの声をいただきましたので、
はい、これでもさ当選してない人にはどうでもいい話だよね。
まあね。はい、とちまるくんさんからいただきました。15周年のプレゼント届きました、ありがとうございます。鳥のキャラクターが可愛かったので欲しくなって応募、風呂に入って当選発表の回を聞いていると、とちまるくん、とちまるくんじゃない、何回聞いてもとちまるくんにしか聞こえず、当選したのかドキドキしながら配達を待ちましたが無事に届きました。確認してみたらスマホで入力するときにんの次が音引きなんですね。私の誤入力でした。ホットキャストはアウトドア用品の話を楽しく聞かせていただいています。あと焼酎のダイヤメはホットキャストを聞いた後買いに行き美味しくいただきました。アウトドア用品新しいの買いましたらまた教えてくださいね、ということです。ありがとうございます。
うん、
はい、とちまるくんさんなんですね。
はい、ありがとうございます。
了解しました、ありがとうございます。お買い物予定は
ないですね、今ね。ね、アウトドアしないですもんね。庭での焚き火すら今年はしなかったからね。
ね、これから冬が終わって春になってくれば。
いや、本来なら、せっかく母親がいなかったんだか、まあ冬キャンはなかなか難しいけど、キャンプ行ったりとか、ね、いろいろしたいところですけど、今ほらコロナじゃん？
そう、
いろんなことができないんで、本当だったら温泉旅行ぐらい行きたかったですよ。
うん、うん、せっかくだしね。
せっかくだからね。だからそういうのが何もできなくなってんのが ねえ、まあ今年もあと何回か多分長期入院があったりとかはあると思うんですけど、うん、せっかくのレスパイト入院は使い損ねましたから、
うん、
使おうと思ってますんで、まああと1、2回はなんか入院してもらおうかなと思ってますけど、うん、ただね、そのタイミングでコロナが収まってくれていないといけないじゃん、やっぱりさ、お泊まりでみたいなことはさ、
ね、
キャンプにしてもね、だからなんか、うん、そのまあね、キャンパーの皆さんは結構皆さんが行ってるみたいだけれども、うちの状況下から言うとなかなかそうはいかないっていうところがあるので、
うん、
家庭的にね、
うん、
だからうん、なんか何も今は買う予定は、買っても使えないしみたいなところがあるんで、
うん、まあまずはお庭から、
うん、そうです ねうん、お庭もめんどくさいんで、なんかもうどうでもよくなりつつあの、
あと
最近買ったって言ったら、あれランプあげましたっけ、あのレールウェイランプかなんか、あ、そっか、食事の時になんかつけてるのツイッターに上げてたような気がします。
ああ、そうね。
かっこいいランプですね。
で、私はなんかその話をちらっと聞いた覚えがありますけど、
はいはい、エジソン級デーのランプってやつですね。うん、はいはい、あれはどこ、うんうん、あれをね、夜に本当にその外で使いたいんだよ。まだ使ったことないから。うん、そうそうそう。あれ雰囲気がいいからね。でかいけどね。
うん、
はい。あれ結構ね、バッテリー充電で持つから、普通にあの枕元に置いてて、こうパッてつけたりとかすることが今でもあるんですけど、
うん、
全然電池切れないみたいな感じでね、意外と使い勝手いいなと思って見てます、はい、雰囲気は最高、
はい、はい、ということでこれからもよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございま す,
います。
次はドイツ猫さんからいただきました。週末にホットキャストプレゼントを受け取りました。ありがとうございます。確かにきちんと封筒には下地のクムさんが切り取っていただいたボール紙も入っていて大事に入っていました。クムさんの正直な今週のお母様の帰宅に関しての気持ちは私も聞いていて、本当にこのようにして介護されている人がいて大変だなと思いますし、それを話すことは全く本当の気持ちで良いと思い応援しています。頑張ってください。お二人とも健康には気をつけてください。良い記念になりましたということです。ありがとうございます。
はい、
はい、あ、私もあの届いた方が写真で上げてくださってるのを見て、あ、段ボールハサミで切ったのねって思ってい
や、カッターで切ったやつつ、いや、あれカッターで切ってるんですよ。
カッターの
カッターで切ってで、それをこうまたハサミでチョキチョキしたりしてるのがあるから、う
ん、
あんな感じになって
る。頑張ってるって思って、
でもあのそんなに綺麗に合わせてないんでとか、うん、1枚で取れる枚数が限られてたりするじゃない。だから、まあ、そこをこう適当に合わせながらもうね、うん、適当に切ってるっていう部分があるんで、うん、もう切ったんだよ本当に意外と無駄な努力をしてるっていうね、
はい、あ、そういえばさっきあのコメントのとちまるくんさんのコメントで、あの鳥って言われてましたけど、ハトです。ハト、
ハト、はい、
はい、ハトさんですからね、
はい、サポートするとねキーホルダーもらえますよ、
はい、
10回サポート、10口サポートするとね。
そうですね、
はい、
あとあのシールとポストカードはあのこれはあの15周年記念ではなく通常のグッズになるので、サポーターのプレゼントに時々私あの紛れ込ますので、今までの前のバージョンのポストカードも一緒に入れるカードがないからって、
はいはい、
それを突っ込んでる時もあるんで、
ポストカードは送ってる時もあります
よ、ね、はい、たまにあの私の気分で、はいはい、入りますので、
あれは別に必ず入るわけでもないし入る時もあるっていうね、
はい、入る時もありますし、はい、まあ、何かの折にちまちまちまちま出していく予定です。
はい、
はい、
そういえばね、面白い話が今日さ帰ってきたばっかりだからすごい電話がなんかかかってきてて、いやいや、うん、違う、母親じゃないんだよ、自分にね、うん、なんかねちょうど帰ってきたタイミングで仕事の電話から何か親戚から何からいろんな電話がかかってきてて、うん、ドッタバッタだったんですけれども、
うん、
こう、まあ、ある種私がちょっと尊敬する、
うん、
あの お母さんというか奥様というかがいらっしゃいまして、親戚にね、
うん、
多分これもね昔のホットキャストのどっかで話していると思うんですけど、俺が大嫌いなジジイがいると、
うん、それ親戚のおじさんなんですか？
親戚のおじさんです、はいはい、もう、うん、もうとっくに亡くなってるんですけど、
うん、
最後まで許さなかったっていうこう、
うん、
大学仕事か就職の保証人にならなかったと、
うん、
一応立場上を本家の長男なわけですよ、うちの母親の兄にあたるわけですよね、まあ義、うん、直接本当は違うんだけど、まあ名義上の兄にあたるっていう人なわけですけど、うん、なので、大学を私は辞めてるわけですね、親父が、うん、吐き血病になった関係もあって辞めて帰ってきてるんで、そういう大学を辞めて帰ってくるようなやつには会社も辞めるに違いないから保証人にならんと、まあ単純にそういう言い訳をして何のことはない夏休みとかそういう時に、うん、夏休み何回か行かなかった回があるんですよ、もう1週間ギリギリしかなくて帰ってきた時が、だからタイミング的にもう顔を出さないかった時が何回かあって、うん、もうそれでそれを怒ってたと、
うん、
昔の人なんですよ典型的、うん、課長みたい な,
なるほど、ね、
本家の課長だ、うん、私はみたいなそういうタイプ、
うん、
でまあ確かにねガキの頃にはねお小遣いもらったりしてた頃もありますよ、
うん、
でももう
大学、まあ、もう時代的にね、
そう大学生じゃん、
なかなかね、
本当にさ、うん、行けない時もあるよ、車で帰ってきてるわけ、うん、まあ帰ってきた時もありましたけど、車で帰ってきた時は逆に言えば行ったんだよ、でそのね、うん、わざわざバスでねこう行ってどうこうみたいな、その短い期間の中でですよ、ね、遊びたい盛りの大学生がですよ、
うん、
いや別に何かもらうわけでもない、いやまあ行きゃねお小遣いぐらいもらえたかもしんないけど、う
ん、まあだからって親戚の家に自分から誘う
わざわざね
ないですよね、
そうそう、
その年頃になると、
なるとね逆に ね
私なんか全然でしたし、
そうでもそれをやらなかったっていうことを恨んで、うん、そういうことをやられたわけですよ、うん、
なるほどね、
でもう分かった、でもうお前はうちのこの敷居をまたがせんと言って、うん、うちの母親を泣かしたみたいなんですよ、
はいはい、
でその話を聞いて俺もめちゃくちゃ怒って
、うん、
お前の家なんか二度と行くかと
そういう因縁のある、
そうそうそうそうそうそう、因縁があるんですよそことは、うん、なんかボロクソ言われたらしいんですよね母親がね、
うんうん、
でいや散々お世話になってるんですようちの親に、そこ、そのくせによくまあそんなこと言ったなって思って、
うん、
だからまあね、
亡くなってたんですねもうその方は、
もうとっくに亡くなってますよ、はい、うん、最後は仏様になって亡くなりました、いい人になって、
うんうん、
でもそんなの知らないから俺葬式行ってないからね本当に、ね、嫌いだったからね、うん、まあちょうどいなかったのかな確かねっていうのもあって、うん、行ってないですけど、あそこはまたがないからとか言って、でもそんなクソジジイを最後までそのクソジジイとその奥様を面倒見ていた、
お嫁さん
ですか、お嫁さんから連絡が今日電話でありまして、うん、まあたまにこう話すことはあったんですけど、
うん、
そこもねもちろんそのもうそちら側は亡くなってんだよ、旦那側は亡くなってんだよ、うん、二人とも、
うん、
でも自分のお母さん、お父さんは亡くなってるらしいんだけど、うん、そのお母さんをそこに引き取って面倒見ているわけですけれども、うん、で今寝たきりじゃないけど寝てるらしいのねずっとね、
うん、
で介護1らしいんですよ今うち介護2だけど、うん、で施設に入れてたっていう話を聞いて、どのぐらいかかったみたいな、そんな話とかいろいろそんな話が、ね、そういう相談の電話がかかってきまして、うん、
やっぱり身近なね実体験のある人の話は貴重です
もんね、もうねなんか介護エキスパートになりつつありますよ私本当に もう私打つみたいになってって言ったから、いやそれ絶対薬もらった方がいいですよっていう話とか、
うん、すごい先輩だ
いやだからやっぱりね、やっぱりみんな怖いんだって、やっぱその、うん、ずっとやめられなくなったら怖い、いやいやいや一番最初にもらうやつは絶対そんな薬だって出さないから大丈夫ですよっていう話で、うん、内科でもらえる行きつけの内科があるならそこでこんな状態ですって言ったらすぐ出してくれるんで、もらって飲んだ方がいいですよっていう話をして、うん、そうで
力のある言葉、
そういやいやいや、だってもう実体験だからね自分がね、うん、だからそういう話をしてたんですけど、その私の中ではあの2人を面倒見切れたってことは、
うん、
この人は神様にっていうか仏様に違いないと思ってた、うん、天使かなんかに違いないと思ってたんですよ、うん、あの奥さんは、
うん、
でそれに比べると長男はどちら、あ長男じゃないんだ、次男だ、次男の方はどちらかというとのんびり屋さんだったので、うん、まあ私にすればいとこに当たるんだけど、年齢的にはちょっと上なんでね2人ともね、まあ奥さんは私よりちょっと上ぐらいな感じではあるんだけれども、うん、でどうだったっていう話をされて、一応こんな感じで今こうなってますよとか、あの借これを申し込むときはこうやったらいいですよみたいな話とか、そういう話を結構いろいろしてたんですけど、うん、何しろこれ経験者だからね私ね今ね、うん、そうそう、あと長崎独特のものもあったりとかするから、やっぱそういう話を全部こういろいろして、うん、このルートで行くといいですっていうのをね、うん、こういろいろ話をしたんですけど、もうそしたらまあレスパイト入院もできるようになりますよっていう話とかしてて、うん、まず相談窓口がこっち行ってこう行くといいんじゃないですかっていう話とかね、
うん、
まあすでにもうケアマネージャーついてるらしいので、じゃあケアマネージャーに相談するのが一番早いと思いますよって言ってね、うん、そういう話とかいろいろしてたんですけども、でも自分の母親のことをあのクソババアって言ったらしくて、旦那の前でそしたら旦那からめちゃくちゃ怒られて、自分の親はそんなこと言うんじゃありませんみたいなこと言われて、それにまた腹が立ったっていう話をしてあの人が言うんだって思って、その言ってしまえばあのクソジジイのまあもうほんとね、あんなろくでもねえジジイを相手できた人が、自分の母親は相手できねえんだなっていうのが一番の今日の収穫でした。
自分の親はやっぱりちょっと感情的
にな
ってしまいますからね。
そうだから全然やっぱり別なんだなって思ってね、よく介護事業者で働いてる人たちが自分のその仕事でやってることと
親
は違うってよく 言われたんですけど、私もだからそれをやっぱそこでね実感しました、ね、
もちろん親子関係にもよる部分ですからね。
そうもちろんね、だから全ての人ではない、うまくいってるところはもちろんうまくいってるし、うまくやらせてる時もあるでしょうけれども、あれだけ忍耐力のあると思っていた人が、あ、ここまで自分の母親に切れるんだっていうことに対して驚いたっていうね、
うん、
そうかって、だからまあ当たり前なんだなっていう、まあ見てる人だからね、見てない人が切れないのは当たり前なんですよ、
うん、
その見てない人は兄弟とかでね、見てない人はそんなこと言うなんて平気で言えるからね、
うん、
でも直接見てる人たちはやっぱり、あんだけ忍耐力のある人でもこうなるんだっていうことが、ある種の私の中では超驚き発見でしたね今日ね。
うん、
もうやっぱみんな耐えられないんだ。そういや私はもともと忍耐力そういう意味ではないからね、耐えられないと思ってたんですけど、他人でも耐えられないからね、うん、でも耐えられるんだと思ってたことに驚いてた人が耐えられないんだっていうことは、で別に話聞く限りは、うん、うちよりも全然まだ程度は軽いんですよ、うん、でもそれでもってなるってことはやっぱ自分の親に対してはやっぱりなかなかこう許せないことが多いんだなっていうことを、うん、
まあでも親の気持ちからするとやっぱり最後は自分のお腹を痛めた娘ってなるらしいですよ、
うん、そうなんですよ
話によると。
そうらしいですね、
やっぱりそこを期待するらしいですけど、
だからなおさら大変みたいですよ本当、女は結構大変らしいですよ、
うん、そう ね、
そう一応まだ私は息子だからねまだもしかしたらマシなのかもしれないと思って
やっぱりね息子に対してっていうのはね、うん、やっぱりね違うと思いますよ、うん
まあ、でもだからこそより腹立つみたいなところはあるんだけどね本当ねいやだからちょっとね今日はねある種収穫でしたね、私の中ではね本当にね、はい、仏様、まあ、神様っていうか女神様ではなかったんだなっていうのを、
うん、
みんなそうはなら人間だったんだなっていうものを
ね、
そうそうそう、まあいろいろねおかげさまでいろいろ教えることができてね役には立ったなって思ったんですけどね、でもね、うん、やっぱりね経験大事ですね、経験はね、
そうね、
うん、これ仕事なんないかな本当俺って思うぐらいでした。
なんか資格取れば
本当に、ね、
勉強しないとだけど
そうそういやなんかこうアドバイザーになりたいよねって思いましたよ本当に
、
はい、まあまだアドバイザーになるよりもまず自分が進行中だけどなっていうね
そうね。次は大宮ランナーズハイさんからいただきました。15周年記念プレゼント無事に届きました。リスナーや読者向けのプレゼントには初めて応募したのでまさか当選すると思わずびっくりしました。ポストカードは自宅のデスクマットに挟み込み、ステッカーは熊谷で開催されたラグビーワールドカップの記念シールの横に貼り、マグネットは私のお気に入りの映画軽音のマグネットの横に飾らせていただき、それぞれ毎日眺めていますよ。15個限定というのはもったいないくらいの素敵なグッズですね。プレゼントに添えられていたお手紙にあった、今後も引き続き毎週2人のトークをお届けしてまいりますの一文が嬉しさを増してくれました。これからも番組を楽しみにしています。ありがとうございました。ということです。どうもありがとうございます。いやーなんか、そんな、あの、物たちのところに並べていただけるのは光栄です。ありがとうございます。
うん、15個ね送るのに苦労したという話がね、そういうこうたくさんのメールでね私は浄化されましたよ、うん、あとツイッターとかでもね届きました、案内ねいただきましたから ねありがとうございました。
そうメールで、あーそのお手紙ね、はい、同梱するお手紙に書く文面をちょっと前回のもこう参考に作ってるんですけれども、そのとこに毎週木曜日っていう、まあ今までホットキャストも大体毎週木曜日っていうのを入れてたんですが、木曜日をそっと取った私がいました
まあ分かんないからね、最近金曜日もあるからね。
そうなんです、はい、まあでもねそうやって引き続きっていう、もう私の先輩の気持ちを込めましたので、でもね、
思うけど木曜日って言うけど、はい、木曜深夜に配信してることが多いから木曜日超えてることが多いですよ、はい、基本的にね。
で私はしれっと記事の時間を、は
い、ずらしてるんだな、
あの木曜日の23時55分になったら、あ、オーバーしたんだなって思ってください
まあインチキできますからね
まあね、どうしても日付超えちゃうんですよねはい、ということでね、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ最後、いたちゃんさんからいただきました。プレゼント届きました。台紙にちゃんと守られていて、開けた途端にクムさんが一生懸命切っている姿が浮かびにっこりしてしまいました
このネタばっかりじゃないかみんな本当に
インパクトがあったんですよ富山は先日から雪がひどくて、いつもは車で30分で着く職場に3時間かけて行って4時間かけて帰ってくるという過酷な日もありました。除雪するのも大変だ、疲れ果てました。おまけに県から飲食店の時短要請があり、仕事もメタメタ。そんな時に届いたプレゼントだったので、本当に嬉しかったです。ということです。どうもありがとうございます。
そんな状況下でちゃんと配達してくれたんだね、郵便局ね。
ねえ、よかったです。うん、
いやもう今年の雪は本当すごいみたいだね。
ね
え。本当テレビでしか
も。ニュース見てびっくりで。
ねえ、わからないですけれども、
うん、
九州在住としてはね。
もういや、九州だって降ってるじゃないですか。
15センチでしたから、あ
の時、ね。いや、15センチでもすごいじゃないですか。ま、あの、都会だと。
まあ、3日ぐらいこもってましたからね、まあ実際はね、私たちもね。はい。そうそう。
はい、ちょっといろいろ大変だと思いますが、
はい、
癒されてください、ハットさんを見て。
もうね、だって今みんな困ってるからね、何、うん、とも言えないよね、うん、本当にね、
本当ね、
そう、ほんの一部の人たちだけが今までと変わらない生活をしてて、それ以外はみんな苦労してるに違いないわけですからね、
うん、
まあなかなか政府の人たちはよく分かってないみたいですけどね、うん、で珍しく政府批判をしてしまうぐらいにおいおいっていうぐらいの状況ですよね、本当に ね、
ね、
いや大変だ本当に、
はい、
オリンピックどころじゃないよっていうね、
うん、もう明日のことだけ
で精一杯、明日のことに精一杯なのにね、うん、その、うん、コロナが終わった後のことなんか考えられるかっちゅう話だよね今ね、
うんうん、
いつ終わるかもわかんないのにね、本当に、
うん、
いやこれでも仕方ないんだろうね、逃げられないんだろうね、多分ね、いろんなことからね、そう言わざるを得ないことがいっぱいあるんでしょうね、その大人の世界にね、
うん
うん、大変ですね本当ね、まあ、そういうこうしている間にたくさんの人が死んでいかざるを得ないようにならないようにもうちょっと考えてほしいですね、いろいろとね、
そうです ね、
ね、はい、
はい、あ最後にいいですか、
はい、
はい、今回のプレゼントでハトさん気になった方はぜひサポーターグッズ、
いろいろ
サポーターに、はい、10口の方にはハトさんアクリルキーホルダー、多分これ私が今まで作ったグッズの中ではピカイチです、はい、10口でお送りさせていただいてる、
多分これもらえばもう十分じゃないの、いやいや我々はねもちろん一番上にあるね100口のあれを欲しがる人がね今のところ1個出ましたけれども、
はい、私的にはその10口のアクリルキーホルダーとあとあれですよ、60口のハトさんピンズ、これも可愛いんですよ、自画自賛なんですよ、はい、っていうその2つだけゲットしていただ
きたい結構頑張んなきゃいけないですね、
そうなんですよね、だからまあ、いつかこのピンズをまた別の形では
結構好評なので、まあまあ、そこまで頑張れば、まあ、
一番お手軽ですから ね、 ね、
うん、お手軽ですから、
はい、なんですけどね、ピンズはねしまったな、もっと早い段階で繰り出せばよかった
な、そうだね、ちょっともうね60口は結構高いからね、先がね、
うん、そうなんですよ、
シェラカップはね100口ですからね、
うん、
っていうかあれ多分ほぼ利益ないんでね
ないです、
ね、送ったら利益がなくなるんですよね、はい、総理を考えるとね、
そうなんですね、
そうそう、
はいはい、まあでもどれも、はい、かわいいのを送り出してるつもりなので、
はい、
はい、もうプレゼント目当てで
まあでもほら一口ずつ行って気がついたらたまったっていう人たちもたくさんいるので、うん、それはそれで楽しくていいんじゃないのって思ってますよ、うん、私は。
そうね、
そのもちろん何口も、ね、うん、購入してくださる方非常に感謝してますけれども、
はい、
一口ずつ行ってやっと10口たまってプレゼントだっていうのも、まあ、それはそれで楽しいだろうなと思うの、
うん、
で、はい、ぜひサポートしてください。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、キジコさん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、白あえさん、銀座カプセル男さん、佐野よいよいさん、ムーさん、フランさん、あかねさん、ルーク2020さん、お留守番係さん、紫のサルスベリさん、バミペさん、スズメ色さん、プラスタスキャンさん、ポラ2号さん、チョコバニさん、トットコさん、リリーさん、萩野正弘さん、淡島鳥さん、バクノブさん、ゲンタさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。